おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も富士山が輝いていますが、はい、なんかモコモコしてるんですよね。可愛いんですけど、
多分あれは、富士山頂上付近がですね、はい、かなり風が強くて、
はい、
雲がかかってるというよりも雪が舞い上がってる感じ、
うん、
雪がねこうもやっと見えてる感じで、
それでなんですね。
朝から可愛い可愛い富士山が可愛い。
そうそう言ってますが、モコモコ富士山を見ました。最近何気どうでしょうか。
はい、ですね、あさってなんですけどね、ずっと見ていました、県の農林大学校の学生たちの、とうとう最後の研究レポートの発表会が22日にあるんですね、はい、なのでそちらは非常にこう最後ね2年間の成果ということで楽しみなんですけれども、はい、その終わった週末はちょっと土曜日ですね、新潟に行ったりとかもしなきゃいけないので、ちょっと寒そうかなっていう、風邪ひかないように気をつけたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマなんですが、
はい、
旅先の話なんですけど、うん、兄貴どうですか。
旅先はですね、もう僕も仕事でね割とその地方へ行くこと、いろんなところへ行くことが多いんですけれども、せっかく行く機会があるということで、もうほぼですね必ずと言っていいほどそこのまあ名物おいしいものっていうのは食べてくるんですよね、
はい、
そのぐらいの楽しみがないと、ということ
そうですよね、
はい、でこれね、比較的こううまくおいしいものをおいしく食べる方法の一つとしてですけども、はい、僕はですねいつもやってるのが、例えば秋田だったらきりたんぽとか稲庭うどんとかって有名じゃないですか、
はい、
よしきりたんぽと鍋と稲庭うどんを食べようと思って行くんですけど、
はい、
どこのお店に入っていいか分かんないですよね。
分かんないです、
はい、そういう時には必ずですねタクシーのうんちゃんとか、
あ、はい、
それからですねあと僕なんかセミナーやってるので、うん、セミナーの、事務局とか受付をやってくれている皆さんとかそういう人たちにどこの店行ったらいいですかねっていうのを必ず聞くようにしてるんですよ。そうね、やっぱね現地で聞くとあそこは派手派手にやってるけどあそこ入んない方がいいよとか、
あ、そうです
ね、こっちにいいお店があるよとかっていうのをやっぱりね教えてもらっていくとほぼ外さないですね、
生の声、
うん、
大切ですね。
そうなんです、ぜひね皆さんも勇気を持って、
はい、
駅員さんでもね全然いいんですよ。
あ、そっか、そうですね、
道とか出口を聞くふりして、
うんうん、
ついでなんで申し訳ないんですけどって言ってこうなんて、もう個人的なおすすめなんですかって聞いちゃうと、
はい、
割と言ってくれたりするんで。
あ、そうなんですね、はい、もう皆さんも旅行に行くときにはぜひですね、はい、地元の声を聞くということを、ね、
おすすめです、
大切にしていただきたいと思います。はい。さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回はマグマグニュースからなんて飛騨のバイキングから学ぶ引く接客という営業術という記事から、意外と気づかない引く接客があって気づかないうちに買い物をしていることがあるっていうことが分かりました。
はい、そうなんですね。で、僕からちょっとね提案もさせていただきました、聞く接客というのもね、はい、これ皆さんぜひね試してほしいなと思います。
はい、う
ん、
前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、うん、今週は日刊工業新聞が運営するニュースイッチから、増える訪日外国人のコンビニ利用、人気1位2位を独占した意外な商品とは、という記事。外国人の方はコンビニってあまり利用しないイメージだったので意外だと思った記事、外国人観光客の取り組みはコンビニ業界にも浸透していたのにびっくりで、テーマにしてみました。
はい、わかりました。ではいつものように記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事ではコンビニエンスストア各社が訪日外国人旅行者向けのサービスに知恵を絞っていて、ファミリーマートは国際スピード郵便受付の実証実験を開始、ローソンは中国の モバイル決済サービスを全店に導入し、約2週間で5万2000兆の利用実績があり、ここから、2020年に向けて増加する外国人観光客を取り込もうとコンビニ各社が工夫を凝らしていると伝えています。で、詳しい内容なんですけれども、ファミリーマートは、近くに、伊勢丹やドン・キホーテなどの店舗がある立地を生かし、外国人観光客が伊勢丹などで購入したお土産を、まあ、ファミリーマートから送れるようにですね、新宿靖国通り店で国際スピード郵便の受付を実証実験を3月まで実施しているというふうに言ってるんですね。さらに中国語や英語でも対応できるスタッフが、書類のいや輸出書類の作成や、梱包を代行し、英語や中国語のポップを掲示、免税などのサービスも提供していて、で、荷物の発送手続きをしつつファミマで買い物をするという、まあ、ついで買いを狙っている。で、ローソンは今年中華圏の旧正月である春節を前にモバイル決済サービスアリペイを全店で導入した結果、客単価が通常の 1.6 倍になった。そしてこのローソンはですね、外国人観光客に対するあの気になる売り上げっていうのがね、タイトルにありましたけど、これは1位が 200ml、 そして2位が 500ml の牛乳だったというふうにね、あの伝えているんですよ。で、ローソンはですね、品質に対する評判が高く、まあ朝や夜ですね、ホテルでの、まあ、飲み物用としての利用が多いというふうに、まあ、分析しているんですね。で、3位はこれおでんの大根、
はい、
で4位は肉まんということで、お土産ということではなく、まあ、旅行中の消費需要が中心だったというふうに、まあ、掲載しています。さて、りなちゃんはですね、自分が外国とか行った時にコンビニ行って利用したことありますか？
私ね、コンビニって利用しないんですよね。
あ、そうなんだ。
で、1回利用したことがあるのがカリフォルニアでコンビニに入ったことがあるんですけど、うん、
はいはいはい、
それ以外は全く利用したことがないです。
なるほどね。僕はですね、まあ、最近あまり海外行ってないんですけども、かつて海外旅行にね、何度か行ったことがあるんですが、その時にはですね、やっぱりね、一度はコンビニ利用していたような気がするんですよ。
へ、
であとね、東京に泊まりで出張に行くことがすごい多いんですけれども、ここでですね、思うのは、この東京のコンビニに買い物に行くとですね、明らかに外国人観光客と思われる人たちと会うことって、もう今やね、当たり前のようにあるんですよね。で、以前このコーナーでもテーマにしましたが、2016年の訪日外国人観光客は過去最高となる、2403万9000人、そして年間のこの人たちが使うお金、消費額というのが3兆7000億円。これね、静岡県の今年度、まあ、28年度の予算というのが1兆7400億円なのでこれね、この消費額どれだけ高額かということがね、理解できるんじゃないかと思うんですよね。静岡県3つ分ぐらい。
そうですよね、
はい。で、中国人観光客の爆買いというのはもう収束しているんですが、中国、台湾、香港、そしてアメリカからの訪日客で全体のこの消費額の約 88% を占めているという状況なんですね。ただ昨年の、まあ、この4ヶ月以外からの、まあ、訪日客というのも増加していることから、今年2017年への期待も高まるというふうになっているんです。で、コンビニ業界はさらにこの市場を取り込もうとしているということなんですが、もともと便利に何でも買えるというのがコンビニの、ね、お店 なんですけれども、今ではですね、コピーが取れる、お金が下ろせる、で、公共料金が支払えて、ライブや演劇のチケットを受け取りながら、宅配の受け取りなんかもしているということで、全ては紹介できないほど様々なサービスってコンビニにありますよね。
はい、あります。
はい、このコンビニというのは、このサービスで、まあ、お客様、お店に来る人たちというのを増やして、そのついでに買い物してもらうというシステムで売り上げを伸ばして、スーパーとかですね、百貨店、それからショッピングセンターの売り上げが軒並みこう苦戦の中、コンビニ業界は独り勝ちという状況を作っているんですね。まさにこの外国人観光客を対象に、まさにこう同じ状況を作ろうということなんですね。
まあ、コンビニって本当にすごく便利で、私も本当によく利用するんですけど、
はいはい、ですよね。
なんですが、なんか日本人のものという感じがしたんですけど、はいはいはい、うん、兄貴が東京に行ってコンビニ、外国人の方が、外国の方々が増えるっていうことを聞いた時に、はいはい、おいおい、あ、そうなんだ、変わりつつあるんだなというのを ね、感じましたね。
はい、で、まあ、彼らはね、結構長い期間滞在するっていう、ね、はい、人たちも多いので、 はい、
そうか、そういうところであの高いものを食べるんじゃなくてコンビニのものを食べて遊ぶものに対してお金を使っていくという、
あとお土産とか買い物、
そうか、そういうことなんですね、うん、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはコンビニなら売上アップの手法、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お店に来る理由を提案して上昇ということになるんですが、
はい、
まあ、地域のお店もですね、売上が下がってくると売上を上げるためにどんなことしたらいいか、またはね、今よりもさらに売上を上げるためにどんなことしたらいいかって、これ一生懸命考えますよね、はい、ただコンビニが売上を伸ばしているのは、先ほど解説したようにですね、お客さんの来店理由になるサービスを次々と提案することでついで買いを促進するという方法を取っているんですね。あのコンビニの前に、ね、あるあの灰皿とか、あと中のトイレもね、まさにそれの一環なんですよ。そして外国人観光客に対しても、外国人観光客に物を売るためにどうしたらいいかというふうに考えるのではなく、とりあえず外国人観光客に来店来てもらう理由というのを提案することで、それを売り上げにつなげていこうという戦略を取っているんです。これね、地域のお店も同様にですね、お客さんに来店してもらう、まあ提案をすること、これで売り上げを上げるチャンスにする。例えば今日2月21日って漱石の日、夏目漱石の漱石ですね、はい、の日なので、例えばこれなんか本屋さんなんかできそうじゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、漱石の日だから、なんか漱石の本でも読んでみようかなっていう日ね、うん、提案できますよね。それから明日2月22日はふうふうふうでおでんの日、
はい、
これまあコンビニもなんかやりそうですがおでん置いてある飲食店もね、
そうですよね、う
ん、なんかできますよね、うん、きっとね。こういうですね、例えば記念日みたいなものを使って来店理由っていうのを提案するっていうのはローコストで比較的誰でもできる反則手法なんですね。ただこれね、一つポイントがあって、今年やってあんまりそれが認知されないので、あの人が来なくても諦めずにですね、毎年やり続ける。そうするとだんだんだんだんね、みんなに知れ渡ってお客さんが来るようになるっていう風になるので、はい、ぜひね、一回で諦めないで何度も何度もね、うん、チャレンジしてほしいと思いますね。
はい、あのやっぱりこういう日があるって、うん、だからなんかこういうものを読んでみませんか、食べてみませんか、はいはい、ってなったら、なんだか気になって行ってしまいますもんね。
でしょ、うん、これ知ってた、アリナちゃん、
うん、
あの漱石の日とか
知らないです。
知らないよね。
知らないです。
そうだから、こういうのを知らせることでお客さんを来てもらう、
うん、
こういうね、取り組みいいと思いますよ。
はい、いいですよね、
うん、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。